えのない方はご起立をお願いいたします。礼拝への招きの言葉。主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。唱詠539番。いたします。購読15、詩編51編、賛美歌中ほど12ページをお開きください。購読文15。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
何時も憐れみの大きいによって我が諸々の不和を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に抱き、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ、
何時ひそくをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我清よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は泣きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き様を我より取りたもを、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に返り至るべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
されば我が口何時の義を頼む、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の行いを表さん、
何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反対を喜びたまわず、
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり、
神の何時は砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ、
賛美いたします。賛美歌の19番。賛美歌をお持ちの方は表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会の言うべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いに生きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストのにより啓示せられ、聖書において明かさされる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く義理として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は御子によって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義
らしめ、
その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みを呼び召されたる者の集いなり、
教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再びかかりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ルカによる福音書9章10節から17節、新約聖書の121ページでございます。ルカによる福音書9章10節以下、人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り、治療の必要のない人を癒しておられた。イエスが日が傾きかけたので十二人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12かごあった。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、 この朝、私たちはあなたの御言葉を聞き、その解き明かしを受け、共にあなたを賛美し、祈りを合わせて一つの群れとなるためにこのところにやってまいりました。この主の日の朝、主の御体なる教会がその姿を表すのであります。そしてその群れの中心に主の聖餐の食卓が開かれます。神よ、どうぞこの教会の恵みと、そしてその歩みの一番深いところ、そこにご復活の主が立っていてくださることをこの朝も覚えつつ、そのすべての恵みに預かることを得させてください。どうぞただいま述べ伝えられました御言葉をあなたご自身が解き明かしてくださいますように。そして御言葉の養いを受けて、新しい習慣へと私たち一人一人が歩み出ることを得させてください。しかし神様、この朝もここに集いたくても集うことのできなかった兄弟姉妹たちが多くあることを覚えます。一人一人にその事情があります。一人一人にその試練があります。しかしまたその一人一人にあなたの見守りと導きとがあります。神よ、どうぞそのお一人お一人をこの群れが祈りの中に覚えながら、命の交わりの中にあなたによってみんながしっかりと保たれ、前進していくことができますようにお守りください。あなたの御前に携えいずるものの本当に少ないものであることを思います。むしろ過ぐる一週間の間のあなたの御心にかなわなかった出来事の一つ一つ、あなたではなしに自分自身の思いを選んでしまったその一つ一つの選び、神よ、あなたの御前に今その罪と破れとそのままに持ち出すことが許されている恵みを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の悔い改めとともに、私たちのその破れを罪を受け止めてください。そしてどうぞ癒し励まし、再びあなたの命の中に立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。今日午後に教会は各会の総会を行います。また財務官財の委員会を行います。一つは交わりの会、そして今一つはレプタにおいて教会の営みを支えていく大切な会議であります。どうぞその全部を祈りと感謝を持って行うことができるように、そして教会総会を迎えることができますように、すべての歩みを守り導いてください。神様、週の半ば6日には朝に聖書研究会、夕べには祈祷会が行われます。そしてその祈祷会から私たちはレントに歩みを進めてまいります。主のご受難を覚えるその期間の間、一日一日をあなたに守られて過ごすことができるように、そしてみんなで主イエスのご復活の光を仰ぐ群れと ならせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日はイエス様がなさったその事柄の中でも最も有名な出来事をご一緒に聞きました。あの5つのパンと2匹の魚による男だけで5000人の人々のへの食事の提供という出来事であります。実はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書があるのですけれども、この4つの福音書が一致して提示している奇跡と呼べる出来事は実はこれ一つなんです。この五平二行と言いますけど、5つのパンと2匹の魚のこの出来事だけが4福音書が一致して書いている大きな奇跡なんですね。ということはどれほどこの出来事が教会にとって大切な出来事であったかということを私たちは知ることができるのであります。まずその事柄の推移をとりあえずは聖書に沿って見てみたいと思います。10節です。人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれたと記してあります。帰ってきて、どこから帰ってきたかというと9章の1節です。この12人が派遣をされる。あらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能を授けられて神の国を述べ伝え病人を癒すために使わされたわけです。でその時に旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持っていくな。下着も2枚は持って行ってはならないと言われまして、彼らは本当に着の身着のままでこの伝道の旅に使わされていく。マタイ福音書、マルコ福音書にはその詳細が記されていて、彼らがどんなに活躍したかということも書かれています。で、この12人が帰ってきます。まあ、大活躍したんでしょう。ですから彼らは帰ってきて自分たちの行ったことをみんなイエスに次々報告したわけです。イエス様こんなことがあってこうしました、こうなりました、喜びながら。しかしまた同時に本当に疲れたんだろうと思いますね。 どんなに大きなエネルギーが必要だっただろうか。それでイエス様は12人だけを連れてっていうことです。そして自分たちだけでって書いてありますからね。ベトサイダという町に退かれた。私たちの教会が夏にキャンプをいたします。京都の宇治に行きます。あのキャンプ場の正確な名称をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。京都 YMCA 宇治キャンプ場、違うんです宇治リトリートセンター、リトリートです。実はここで使われている退かれたという言葉から来ている言葉なんです。リトリート、リトリートっていうのはまあ英語ですけどギリシャ語じゃありませんけど、要するに退くっていう意味なんです。この世間から退いて身を引いて、そして静かな場所に行って魂の休息を得るっていう、それがリトリートっていう言葉の意味なんですね。まさにイエス様はここでそのリトリートをしようとされた。ところが11節、群衆はそのことを知ってイエスの後を追ったっていうわけです。せっかく12人の弟子、疲れ切って帰ってきたその弟子たちの魂の養いをしてやろう、休息を与えてやろうと思ってリトリートを試みたんですけれども、ところが群衆はそれに気づいてみんなでダッと追っかけてきたっていうわけです。休ませてくれないんです。ところがイエス様は、イエスはこの人々を迎えって書いてあります。これは単にお迎えになったんじゃない。この言葉の意味は喜んで受け入れっていう意味なんです。せっかくの休息が中断されたにもかかわらず、イエス様は自分たちを追っかけてきたこの5000人、男だけで5000人の群衆を喜んでお迎えになった。そして御言葉を語り、その人々を癒しておられた。人々がイエス様を追い求めてやってきます。その人々を主イエスは喜んで迎え入れて、そして御言葉を語り癒しておられる。ここに神の国が始まっているのです。ルカははっきりそのことを意識しながらこれを書いているんです。この主イエスとともに、ここからもう神様の御国はこんなふうにして始まっているんだ。ところがです、12節、日が傾きかけたので12人はそばにやってきてイエスに言います。群衆を解散させてください。つまりこういうことです。せっかくそこにイエス様を中心とした神の国が形成されているのに、なんとこの12人はイエス様のところをやってきて、その神の国の命の共同体のようなもの、せっかく始まったその神の国を壊してくれって言ってるんです。解散させてください、バラバラにもうしてください。理由ははっきりしています。食べ物がないからです。ですから周りの村や里に行って宿を取り、食べ物を彼らは見つけるでしょうと、自分でっていうことがこの中に含まれていて、弟子たちは食事をし、そして寝る場所を見つけるのは彼らの自己責任であると、ここで語っているわけであります。せっかく伝道旅行に行った12人がイエス様を中心にして始まったこのまさに神の国の雛形のような、その状態をバラバラにしたいと考えた。ここに私たちの本当に拙さや足りなさがよく表れていると思います。ところがイエス様はその弟子たちの要求には直接お答えにはならずに、13節でおっしゃいます。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。いや、この人々を養うのはあなたたちの責任だと言われたんです。追い返してはならないんだと。解散させてもならないんだと。ここにこうして集まって、ここに姿を現し始めた神の国は、絶対にバラバラにされてはならないのだとイエスはおっしゃる。それでルカ福音書は、ではその神の国の中心には何が来るかということをこの後私たちに教えるわけであります。彼らは言います。 私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。この私たちにはというのは、実はこの5つのパンと2匹の魚は私たちの分だって言ってるんです。それでも少ないんです。12人とイエス様13人と考えてもパンが5つしかない。当時1つのパン1回食事をするのに、大きさにもよりますけど、当時の1つのパンの大きさそんなに大きいもんじゃなかったようで、1人2個というのが標準だったそうです。そして魚は1匹か半身か、13人で食べるにも足りない少なさです。でもそれしかないんです。もう旅から帰ってきて急いで退くために大急ぎでやってきたから、食料の買い出しなんていう時間がなかった。イエス様、5つのパンと2匹の魚、これしか私たちのためにすらこれしかないんだと、ここで弟子たちは言っているわけであります。さらにこの弟子たちはこの後イエスを非難し始めます。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、これはちょっと気を使って訳してあるんですね。直訳すると、この人々のために私たちが食べ物を買いに行けとでもおっしゃるのかって言ってるんです。5000人分のパンを私たちが買いに行って、それをお金を私たちが支払って、それを抱えて帰ってこいとでもあなたは言うのかというのがここの本意なんです。12人はイエスをここで非難している。そこでイエス様はおっしゃる。この弟子たちが言っていることは、それではこれ自体が非難に値するかというと、私はそうは思いません。言っている通りです。一体5000人分のパンを12人でどうやって買い出しに行くのか、そのお金は一体どこから出てくるのか、そんなもんどうやって運んでくるのか、まことに真っ当な議論であり心配であり正しい抗議であると思いますね。それが私たちの姿だ。私たちが言うことというのは全部こういうふうに筋は通っているんですよ。全部正しいんです。一体そんなもんどうやって集まるんだ、どうやってそんなことができるんだと、私たちはいつもいつもイエス様に向かって言っているようにも思う。でその私たちに対してイエスはおっしゃるんです。直接お答えにはならずにこう言われます。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。ここで座ると訳されている言葉は、これがよく最後の晩餐の絵なんかで誤解を生むんですけども、繰り返し何度か申し上げてきましたが、当時のイスラエルの人々の食事の仕方は椅子に座ってする食事ではありません。地べたに腰を下ろしてこうやってする食事ですらない。当時の食事はみんなで食卓を中心に置いて、そしてゴロンと横になってですね、左を下にしてこうやって基本横になる。ここに枕かなんか挟む、枕なんてこの荒野にはないでしょうけど、まあ手でしょう。そして右手を伸ばしてパンを取り何を取り、こうやって食べるわけです。寝るんです。寝そべって横になって食べる。ですから順々に横になりますから、自分の足元には次の人の顔が前に来てるわけです。こうやって、ね、でこうやって食事をするためにはおおむねもうギリッギリの線で50人ぐらいまでが限度です。だったでイエス様はそこでギリギリの限度まで、食卓を、一つの食卓を囲む、食事を分かち合う、そのグループを作れとおっしゃっている。ですからそこにぐるっとこう横になっていく、そういうグループがいくつもできていくわけです。そしてそこに今度は12人がパンと魚とをサーブしに行くわけです。サービスしに行くわけです。運んでいくわけです。今日の聖餐式でも執事の皆さんが皆さんのところまでパンを運んでくださる。これはこの出来事が原型ですよ。私たちも今日ここに50人を超える人数が集まっています。まあこのぐらいの人数が一つになって主の食卓に預かるんです。そしてそこに執事さんたちがパンと杯とを運んできてくれるわけです。そういうことが形作られていく。食卓を中心とした共同体の形成であります。 イエス様は弟子たちの講義に一切耳を貸さずというか、それには取り合わないで、その食卓の共同体の形成、まさに神の国を形作っていくことを一生懸命そのままやっておられるわけであります。そしてイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。満腹と訳してありますけど、このギリシャ語はすべての人が食べて満たされた。食べてという言葉は実はないんです。書いてあるのはすべての人が満たされたって書いてある。本当に満たされたんでしょう。イエス様のお言葉にも満たされ、癒しにも満たされ、そして配られたものにもみんなが満たされたんです。さあ、しかしここで一体何が本当に起こったのか。5つのパンをイエス様は一体どうされたんですか。そこでいろいろ合理的な解釈をみんなが一生懸命するんですけれども、そんな合理的な解釈はここには必要がありません。ある牧師で、某国立大学の理工系の学部を卒業してから東進大に行った人で、 とってもよく知っている親しい人ですけど、彼がこの箇所を説教したときにこういう言葉を言いました。5つのパンが5000人を養って有り余る、それは皆さん質量保存の法則に反しますと彼は言いました。質量保存の法則と、まあ、これは今核反応とかの分野、素粒子論の分野では全然成り立たないと言われているんですけれども、まあ、いわゆる普通の化学変化の話ですから、今でもまあ有効性は持っているんだろうと思うんですよね。まさに質量保存の法則には反していますけれども、まさにそのことが私はここでの肝だ、大事なことだと思う。質量保存の法則に反するっていうんだったら、私たちは神様の天地創造のところまで立ち返ればよろしい、立ち返る必要がある。エクスニヒロって言いますね、無からの創造。神様は何にもないところからこの宇宙万物をお作りになったではありませんか。そして神様は私たち一人一人の人格、人間としての存在、その命を何にもないところから呼び出してくださったではありませんか。今日実証科学のほとんどの分野の人たちは宇宙には始まりがあるということをみんな了解をしています。何にもないところからそれが始まったということをみんなが知っている。そして聖書は神様の言葉によって存在ができたと私たちに語るわけでありまして、そういう意味から言うと、イエス様が天を仰いで感謝してそれをお先になっていくときに、まさにここでルカはもう一度新しい創造が起こったのだと私たちに語っているのであります。普通の出来事ではないんです。これは新しい神による創造なんだ。では一体何がここで作り出されたのか。まさにそれこそがイエスを中心とするその食卓を囲む群れなんです。そこではイエス様ご自身の肉と血潮とが分かち与えられていく。その中にはイエス様の愛が全部詰まっていて、命が全部詰まっていて、その食卓で分かち与えられるものは主イエスの愛そのものだ。そしてその愛は分ければ分けるほど増えていくんです。そのことを教会はずっと経験し続けてきた。ですから四福音書だけではありません。ルカ福音書はあと2回このパンを取り天を仰いでって書いてあるんですね。実はここにそれがあまり天を仰いでってありましたね、すいません。パン天を仰いでパンを取り、そして賛美の祈りですけど、これは感謝の祈りです。感謝の祈りを唱え、祈り裂いて、そしてお渡しになる。ここに新しい創造があるんだと聖書は私たちに語るのです。新しい関係がここで作り出されていくんだ。 裂けば減るのが私たちのパンだけれども、イエス様の愛のパンは、命のパンは分ければ分けるほど増えていくんだ。その全く新しい体験をここでこの人々はしていた。ルカ福音書はあと2回この全く同じ言葉、イエス様の同じ行為を語ります。一つはあの杉越の食卓において、最後の晩餐の時、もう一つはエマオに向かう二人の弟子にご復活の主が出会われた時、全く同じ言葉が、同じ動作をイエスはそこでなさった。そしてその後、使徒言行録によれば、初代の教会はまさにこのイエス様の食卓を中心にして集まり続けた。これこそが教会の基盤となっていったと聖書は私たちに語ります。そしてあのパウロもコリントの信徒への第一の手紙の中で、私たちが受けたもの、そのままそれを伝えると言って、この行為行動の動作をパウロも伝えています。ですから初代の教会の人々が何に着目したかっていうと、まさに主イエスによるこの分ければ分けるほど増えていく愛の食卓、これこそが教会の中心なんだ、これが教会というものの本質なのだということ、そのことに彼らは気づいていた。そしてだからこそそのことを大切に大切にして私たちに伝えてきたのであります。この朝私たちはこの後その主の聖餐の食卓に預かります。イエス様がここでなさり、最後の晩餐の席でなさり、エマオへの道で弟子たちと一緒に守り、初代の教会が守り続けてきたその食卓であります。そこで全く新しい関係に私たちは出会わしめられ、そして入れられ、分ければ分けるほど増えていくそのイエス様の命のパンを私たちは経験し続けて歩んでいくのです。その愛がこの朝もまた多くの子どもたちと共に分かち合われました。今日の午後は各会の交わりの中でそれを分かち合っていくのです。人から出るものは分ければ減ります。イエス様から出るものは分ければ分けるほど増えていく。それだけが私たちの命を養うものだということを私たちはそこで知るのであります。その恵みに預かり続けながら、その生涯を主イエスと共に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神様、主イエスが最終的には自分自身の命をパンとして先与えてくださり、また自分自身の血を杯として与えてくださる、その恵みによくしながら教会は歩んでまいりました。その愛の食卓こそが教会のすべてであること、神様どうぞ主イエスがなさったように、私たちも一人でも多くの人々を喜んでこの食卓の交わりの中に招き入れることができますように守り導いてください。この朝もまたご復活の主ご自身が私たちの真ん中に立って、今朝ともに聞いたここで5000人の男たち、その取り巻きの人々が一緒に聞いたその主イエスのお言葉と祈りと、私たちも共に聞きます。そしてその養いに預かります。どうぞ私たち一人一人の人生がその愛をさらにさらに多くの人に分かち与えることによって、大きく大きく増やしていくことのできるものであるように、神を守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美をいたします。賛美歌の202番。
私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。主イエス・キリストが私たちのために十字架にかけられ、贖いの死を遂げてくださったということを信じ、告白し、バプテスマを受けた者は、当教会の会員でなくとも、この聖餐に預かることができます。幼児洗礼を受けた後、自ら信仰告白を行った者、洗礼式において信仰告白をした者は、当教会の会員でなくとも、聖餐に預かることができます。しかし、ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのであると教えられています。私たちは今自分自身を顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してそれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい、見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。パンに預かります。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深きことを味わい知れ。 生産に預かるべき方でパンの漏れた方はおいでになりませんか。では杯に預かります。
あ、失礼しました。ごめんなさい。
では杯に預かります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深きことを味わいしよう。杯の漏れた方はおいでになりませんでしょうか。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の502番を賛美いたします。
感謝と献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、ただいまは主の日の礼拝に神様の大きなお恵みと祝福をもってお招きいただき、御言葉の解き明かしのもと豊かなお恵みをいただき、礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、神様のお守りと導きのあることを信じて平安のうちに歩むことができますように、私たち一人一人の神様を信じる信仰を養い育ててくださいますように。3月という年度の区切りの時期に、4月から始まります新しい道に向かって私たちは準備をしているところです。これらの準備と、そして私たちの志が神様の御心にかなったものでありますように、私たちを祝福し、神様の良き働き人として用いてくださいますように。いろいろな事情で本日の礼拝に出席できなかった私たちの兄弟姉妹方の上に、神様からの顧みと大きな祝福がありますように、ここに感謝して献金をいたします。どうぞ神様の御用にお用いください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、ヨルダン会の総会、婦人会、青年会、それぞれ総会が開かれます。各部総会の後、財務管財委員会が開催されます。から、今週の集会ですが、6日の水曜日、聖書研究が10時半から、司会は森里美智子姉妹、そして夕方7時半からは祈祷会が行われます。から、3月6日よりレントに入ります。イースターに向けて覚えていただきまして、それぞれ備えの期間を過ごしていただきたいと思います。教会の総会が近づいています。資料の提出期間は3月10日となっておりますので、担当の方はよろしくお願いいたします。から、次週の予告ですが、裏のページを見ていただきまして、誕生会、定例役員会、聖歌隊練習、そして ここには記載されていませんが、ケーキの日となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。今日の礼拝に初めて来られた方をご紹介をいたします。神戸市中央区にお住まいです。西宮教会の教会員でいらっしゃいます菊池和也さん、美希さんご夫妻、それからお子様3人でご出席です。ゆうたさん、はい、どうぞちょっと立ってください。よくいらっしゃいました。ご紹介します。またこっちへ来る用事があったらぜひお越しください。その他何か報告事項おありの方いらっしゃいませんでしょうか。よろしいですか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。